信仰生活の目的という題して主に恵みを分かち合いましょう。今日の本文は信仰生活の目的がどこにあるかということを私たちに教えています。信仰が深くなればなるほど私たちは神様が私たちに与えられる賜物より神様ご自身本人を求める、そのことになります。 God himself、 その神様を自身を求める、愛する方が持ってくるいろんなプレゼントもいいんですけど、その本人を愛すること、それが信仰生活の目的であります。神様が私たちにいろんな祝福を与える、だから主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。私たちは神様を愛し、神様栄光ハレルヤそれを栄光返す、そのことが信仰の目的であります。今日はこの本文はね、本文の前にイスラエルが出エジプトしてから神様の心をものすごく痛めた、その事件が起こりました。彼らがモーセがシナイ山で十戒をいただくその時間帯に、彼らは下で山の下でこのアーロンが中心になって金の子牛を拝む、そのような行動をしていたんですね。この金の牛が私たちをエジプトから連れ出した神だと、そのように彼らは飲み食いをしてそこで踊りました。神様が怒りました。その怒っている神様に向けてモーセは祈りました。神様、彼らを許してください、イスラエルを許してくださいと叫び続けます。神様がアブラム、イサク、ヤコブに約束した通り、この民が星のように、また海辺の砂のように多くしてくださると言われました。そして彼らに住む土地、地と道が流れる地、それを約束してくださいました。それを覚えて彼らを許してくださいと、そのようにモーセが祈ります。祈りの答えが今日の本文なんです。簡単に言うと、私があなた方に約束したこと、それは私が実現します。しかし私はあなた方と一緒には行かない、私の代わりに天使を一人を送ります、この天使が全てを追い払います、敵たちを全部追い払ってそのカナンの地を与える、父と道が流れる地、それを私が約束したんだからあなた方に必ず与える、しかし私自身はあなた方と行かない、行く時喧嘩が起こる、あなた方は同じ具合だから私が教えようとすることにいつも反発する、抵抗する、だからもう私がそれを審判するしかないから、だから私は行かない方がいいんだ、じゃああなた方行きなさい、この御使いと一緒に送ります、それで私の約束は必ず守りますということですね。神様が抜けるその約束の実現、神様がない成功ですね。神様がその成功を保証すると言うんですね。これは約束だから、私たちが約束を握って約束を目標にして祈ると、この夢見たものが必ず実現されます。 成功はするんです。しかし神様がない成功もあるということですね。ある大きな教会の牧師が以前モンゴルに一緒に選挙旅行に行ったことがある、私をとても親しく思っているその先生でした。夜遅くなって二人きりになった時に、先生の顔を見ると幸せそうに見えるけど私には何か寂しさがあるし虚しさがある、そのことを正直私に語ってました。もう教会が大きく、もう本当に何もかも全部満たされた先生からの話を聞いてびっくりした。私が、いや、あなたのように大きい教会の先生がこんな話をする、本当に正直な心に後で私の心も打たれました。まあその時私はもう幕屋の祈りに熱心だったので、私は今幕屋の祈りをしてますとこのように紹介したこともあるんですけど、目標というもの、その目標が御使い立ちをどうしても成就されます。御言葉が御使いによって実現されるんですね。しかしその中に御使いだけがいて神様がないと何の意味がない。ただ心がふーっと虚しい、喜び幸せというものはね、神様なしにはできない。御霊が私たちに望んで喜び平安を与えて、天国があっちにあるんですけどこっちに天国が実感できるようにしてくださるんですね。だから天国はあっちだこっちだではなくて、もちろん死んでいくんですけど、その天国が私たちに味合わせるそのことは喜び平安であります。だからこの心が主が共におられないと、この自分が天国にいるという思いがないのよ。だから皆さん今この世は本当に険しい、苦しい、自分の思うままできない。けど私たちの中では喜びがあります、平安があります。これは主が共におられるということですよね。説明ができない、このような満足感、平安、それが聖霊様がおられることですね。だから聖霊様がおられるその祝福。だから2番目はね、モーセがあなたが一緒に行かれないと私たちは行きませんとそのようなことを言ってるんですよ。中古節見ると、それでモーセは申し上げた、もしあなたご自身が一緒においでにならないなら私たちをここから登らせないでください。だからあなたが一緒に行かないと私たちも行きたくありませんと、そのモーセの話ですね。神様が一緒にこのカナン地に行くと私たちも行きます。しかし神様が一緒に行かない、もう父と道が流れるこの目的地ですね。信仰がその目的、信仰の目的がカナン地であれば、もう神様が行かないんだとして、もう、 私が約束したものは全部実現されよと言われて、ああもうそれでいいという思うかもしれないけど、モーセはそうではありません、私たちは行きませんということですね。神様が一緒に行くこと、一緒に主が私たちと共におられること、神様が抜けた成功、お金、名誉、なんか権力、健康、こういった全てのもの、それがあっても虚しいよ。全て神様がないものは何もありません。ただ空情に過ぎないんです。これは結局私たちは最後に滅びるんです。永遠の命とは関係がない、その成功であります。神様がない祝福は呪いです。皆さん、神様がないいろんなものは絶対私たちは幸せにならないんです。食べるものも飲むものもそれもそうなんですね。神様がないと意味がない。ただ虚しい。ロックフェラーはお金がもう有り余った人です。お金はただ数字だったと彼は言ったんです。最高の世界最高の金持ちですね。ジョン・D・ロックフェラーさんが53歳の時でした。彼はもう医者が、あなたは1年しか生きることはできない、もう胃がもうめちゃくちゃになりました、食べることはできない、お金がいっぱいあっても食欲もない、眠れない、ものすごいこのお金を守るためのもう精神がそこに全部集中したので、緊張、いつも緊張、それで病気にかかって1年の余命しか残ってない。そのような時、病院でね、ロビーで座ってました。座ってる時、ある学生がお金がない、お金がないから合格はしたけど入学ができないことを聞きます。それであの学生の留学金はね、匿名で彼は学費を寄付します。その瞬間でした。その瞬間、今まで自分が感じたことがない喜びがすっと入りました。これなんだ、自分の中でこのようなことが起こったと日記に記録 して今私たちがそれを読むことができたんですけど、今まで自分はお金を儲けることだけが自分の目標だった、お金をこのように分け与える喜びを知らなかった、ああ今から本当に喜びがなんだ、幸せがなんだということが分かった。それで彼は神様を信じたんですね。神様を信じて、お金は私のものではない、全部任せられたものですと、管理の生活をして、1年しか残ってない余命がなんと53歳から98歳まで健康で生きたという、ロックフェラーの話は有名ですね。じゃあモーセとイスラエルは神様の御心が何であるか分かったんです。それで彼らは悔い改めたんですね。4節から見ましょう。
民はこの悪い知らせを聞いて悲しみ痛み、誰一人その飾り物を身につける者はいなかった、
この飾り物は何か。イスラエルはエジプトで奴隷の生活をしたから飾り物はない。いつも、この肌で出ていって早く動かないと鞭だけ打たれる、そのような者たち、奴隷の生活をしてたから飾り物なんかないんです。しかしこの飾り物はいつ生じたかというと、 神様が恵みを与えて彼らが出てくる時、エジプトから出てくる時、神様の心がエジプト人の心を動かしたんですね。好意をもたらした。そして金飾り物、もういろんなものをねあげるんですね。それをもらって出てきました。出てきてそれを自分たちの中で首飾り、腕、もういろんなものにエジプト人たちがやってること自分たちもそれを知ってました。神様が与えられたものを金を持って金の牛を作って、エジプト人たちがこう拝んでるその富の神、これが全部そんなものですよね。偶像に使ってたものです。それを持ってやってますね。ああこれが間違ったと彼らがこの飾り物を外しました。今皆さん飾り物をやってることが罪ではありません。その当時偶像に捧げるその礼拝ですね、彼らの礼拝の時使ってた飾り物が問題で、だから悔い改める意味で飾り物を全部外したとですね。それでこの古説を見ると、主はモーセに仰せられた、イスラエル人に言え、あなた方はうなじの怖い民だ、一時でもあなた方のうちにあって登っていこうもなら私はあなた方を立ち滅ぼしてしまうんだろう、今あなた方の飾り物を身から取り外しなさい、ね、主も直接このように言われますね。そうすれば私はあなた方をどうするか考えよう。だから彼らは主の命令に聞き従って飾り物を全部外して悔い改めたんです。それでモーセがじゃああなたが一緒に行かないと私たちは行かせないでください、主もモーセの祈りを聞いてモーセの話を聞いて嬉しかったね。主も人格ですから嬉しい。じゃあ3番目はね、神様との交わりです。神様と交わって親密になることが信仰の目的であります。7節から見ましょう。
モーセはいつも天幕を取り、自分のためにこれを宿営の外の宿営から離れたところに張り、そしてこれを会見の天幕と呼んでいた。誰でも主に伺いを立てる者は宿営の外にある会見の天幕に行くのであった、
神様がモーセにこの山でね40日間設計図を見せました。幕屋ですね、この幕屋を作りなさい、それで十戒と幕屋を主が教えてくださいました。十戒で見るとモーセも罪人です。この罪人が神様と顔と顔を合う、そのようなことはできないんです。しかし会見の天幕では、会見の天幕は幕屋を意味するんですよね。主と出会う会見という意味をね、なぜでしょう、幕屋はどうして主と会うことができるんでしょうか。罪深い私もね、この死聖城の主の御顔のところに進むことができる。皆さんも同じ、皆さんも、なぜでしょう。祭壇があるからです。祭壇でイエス・キリストの祭壇でしょ。そこでイエス様が私たちの罪を背負って十字架で全て罪を処分してくださいました。それを信じること、信じる、もうこれ以外はないのよ。モーセが他のところで主と出会ったんじゃなくて会見の天幕で主と出会ったんです。毎日主と出会う。この祭壇のところで主と会って、まだ旋盤、聖城、死聖城としてね、主の 恵みによって進むことができました。だから皆さん、死と出会うのはイエス様の恵みによって可能です。イエス様の恵みを信じれば、その信じる信仰によって主の御前に行くのであります。イエス・キリストの十字架の流された血潮は私たちのすべての罪、過去、現在、未来、すべての罪、私たちが悔い改めて求めると、この死聖所、主の恵みの御座まで私たちを導いてくださいます。神様の御座があるんですよ。この契約の箱の蓋が神様の御座です。モシシートと言っている神様の御座、そこにイエス様の血が七度び注がれました。だから皆さんと私を見るんではなくて、イエス様の血潮を見て私たちと会ってくださいます。だから自分を見て行こうとするからいつも怖いんですよ、神様と出会うのが。しかし私たちはもう最初から生まれつき、生まれながら御怒りを受けるものです。鬼人はいない、一人もないんです。しかしイエス様の血潮で私たちは罪が許され、イエス様の血潮を頼って死聖所に入り、主と会うんです。主と顔と顔が会うこれが私たち、ね、この注意節見てください。
主は人が自分の友と語るように顔と顔と合わせてモーセに語られた。モーセが宿営に帰ると彼の従者でヌンの子ヨシアという若者が幕屋を離れないでいた、
うん、だからね、主は人が自分の友と語るように、モーセも罪深いもの、うん、神様を出会うことは不可能な人です。しかしこの会見の天幕、幕屋では神様のところに入って主と顔と顔を会いました。皆さんと私も同じですよ。イエス様の血潮で主と顔と顔を会うのであります。イエス様が私たちに、あなた方今からはしもべだと言いません、友だと言ってる、だからイエス様と私たちは友です。友の関係です。独白をするんではなくて会話をするんですね、うん、神様、今私の心は、こんなに失望してます、いろんなことで苦しんでるんです、まだ怒ってます、喜んでます。このようにね、自分の顔を隠さないで、本音と建前はいらない。神様全部知っておられるから、全部そのまま表す。友だから、親密な友だから、私は今こんな顔をしてます、どうしてですか、どうしてこんなに、そのように神様の前でぶつけることができる。これをよく知った人がダビデでしょ。ダビデはよく知っと敵に対してのことを言いました。自分がもう本当にイライラしていることをそのまま告白する。サウルによって追いかけられてものすごく苦しんだことも全部主に顔をそのまま表します。神様も私たちがこのように正直に自分の顔を表すと、神様もご自分の顔を表します。モーセに、いや私もイスラエルに本当に失望だ、私がこんなにパーロと戦ってパーロをギブアップさせて、あなた方を全部連れ出し航海を開け、このように乾いた血のようにそこをわだらせたのに、なんというの、それが金の牛がこんなことしたと言ってる、本当にモーセよ、 私がどう思うか、主がモーセに自分の心そのまま、怒りをそのまま表してる。だから今この記録がここに残ってるのよ。モーセだけか？そうじゃないのよ。私たちも同じよ。主よ、本当にどうしてこんなことが起こったんですか、そのね、ことを主にぶつけるとき、主もこの自分の顔をそのまま表す。それで私たちに思いの中で主の思いもすっと入れるんです。で、自分が今このように考えて、このように計画して進もうとすることも主に聞くんですね、私もね、最近このことがありました。私の悔しい心とか、もういろんなこと全部整理して話そうとするときに、私の思いがこんな思いがあるんですね。しかし反対の目がシュッと入ります。そうしないで、それすぐ計画を変更して進んでいったんですけど、これ正解でした。まだ人と、人じゃなくて、なんかこの重要な契約のことでもそうなんですね。主が夢で教えるんです。私に説明しても私が理解できないときに、夢でもう2回3回でも教えます。私が想像できなかった部分をちっと夢で教えるんですね、そして相手がこんな状態だということもパッと教えるし、これが主と顔と顔を出会って生活する幸せであります。まだこの御言葉ですね、御言葉、皆さんが御言葉を読むとき、こう御言葉の中で入ってください。いろんなことを想像しながら読んでみて、それでそこで主がこの御言葉として自分に語ることを、それ聞いてみて、イエス様が立って、今日の本文もそうですね、イエス様の心ですよ。私は彼らと一緒に行かない。しかしモーセが一緒に行ってください、一緒に行って、あ、行こうか人格よ、人格、いや私は彼らと一緒に行くと喧嘩する、同じ怖いだから、いつも反抗するから、けど行ってください、分かった分かったそれが顔と顔を合うことでありますだから御言葉を読むときに、ね、このようにこう描きながら入ってみて、それでそこで自分に語る言葉を聞いてみてください。まだ環境で語るんですよ。環境がどんどんどんどん落ちて落ちていくんですよ。行こうとしたらまだ何かが邪魔する、何が邪魔する、それでもう行くことはできなくなる。もう下っていった、下っていったというパウロが、主が行かせようとするところと違うところに行こうとするとき、続けて下るんです、失敗するんです。それで幻が現れるんですね。マケドニアの幻、マケドニア人が国地に渡って助けてと、だからこれが主の御心だ、そのようにして主が皆さんと私を主のおられる人生にしてくださいます。主と顔と顔を合う。だから皆さん瞬間瞬間、ね、主の心を聞いてみて、自分が全部決定するんじゃなくて、旅でのように主を登っていきましょうか。登っていけ、また次の日、また 敵が現れた時登っていきましょうか。まだ聞くんですよね。昨日も登っていきなさい、それで勝利した。まあ、昨日の思いですぐ行動するんじゃなくて、どうすればいいんでしょうか。今度は曲がれと、ね、主と一緒に生きる方法がそれですよ。皆さん、主は皆さんと私を愛しておられます。私たちがこの自分の顔をそのまま、ね、表す。私はこんな顔です、こんなに怒ってます、失望してます。そうすると主もご自分の顔を見せるよ。私もあなたと同じだとか、いや失望しないで、落胆しないで、怒らないでということもあるし、これが主と共に生きることであります。じゃあ祈りましょう。